点。
今日はちょうど第300ページ。
はい。
ちょっとね、普段とは違う方に来ていただきましたが、
はい、若き映画監督であり脚本家の丸山みなみさんです。
こんにちは。
若き年聞いてもええん
です。21です
21歳とかも分か
るね。21歳だったら言えますよね。
ね、で、まあ、映画監督脚本家ということですけども、もともと丸山さんどこの出ですの？
あ、私は神戸出身で地元の中学校に通った後に、はい、宝塚の方に県立の演劇科がある北高校っていうのがありまして、そこに進学いたしまして、
そしたらもうその道割に本格的に勉強したんですね。
あ、そうですね、すごく演劇が好き で、うん、でそのまま演劇がしたいなと思って、早稲田大学を受験して、で1年目がダメで一浪しまして、東京まで行ったんです。2年目に受かって東京まで行ったんですけど。
早稲田大学の学部は何なんですか？
文化構想学部っていう学部なんですよ、で、
あ、そうか、演劇博物館もあるし。
あ、そうです、ね、そうです、はい、でそこで演劇を専攻するというよりは自分がこの脚本を書くにあたって、その中身の引き出しを増やしたいなと思ったので、日本文化とかそっちの方を、勉強したいなと思ってそういう専攻してるんですけど、1年通ってで早々に休学して今帰ってきてまして、
なんでまた
休学？自分でゆっくり脚本とか映画の勉強したいなと思って帰ってきて、で、半年間そういう学校に通って。
あ、どこの学校？
新大阪にシナリオセンターっていう、株式会社なんですけどがありまして、そこでちょっと勉強を半年間して、その後は自分でちょくちょく書いて、自分の活動してっていう感じで、
でまた大学へ戻る。
はい、来年ぐらいには戻るつもりでいます。
中学どこでした？
あ、大部中学、
はい、
神戸市立。
へえ、そっから高塚北高校へ行って、だけどそれ普通ね、なかなかその中学から進学する高校で演劇学科のあるとこへ、演劇科のあるとこ行こういうのもあんまり少ないでしょうね。
そうですね、あんまりいなかったです、
なんでそういうこと、中学の頃までにそういうことを考えられたんですか？
は
い、
神戸の地元にもともとその農村部隊っていうのが江戸時代から4つ以上残ってまして。
4ついうことあるよ、もっと
ありますね。私たちが巡演してるのが4つぐらいなんですけど、
そうですね、活用されてるのがね、
もっともっとあるんですけど、特にその4つを回る劇団が私が生まれた頃にできまして、それが光力小宝歌舞伎っていう小さい子供向け の、
歌舞伎の、光力小宝歌舞伎、
小宝歌舞伎ですね、子供向けの子供歌舞伎の劇団ができまして、そこに入ってたんですね。3歳ぐらい
で私あれしたいね言わへんやん。それはやっぱりその周りの人の影響ですか？
そうですね、おばが神戸すずらん歌舞伎っていう歌舞伎の劇団に所属してまして、それを見て私は覚えてないんですけどやりたいって言ったらしいです。
覚えてません、その時は
全然覚えてないです。
ほいでそしたら子供の方の劇団に入りということで、実際に覚えてる記憶としてはね、何歳ぐらいの時に何をやりました？
白波五人男を、私の亡くなった先生が市川箱虎先生が、子供向けに直した五人衆っていうのがあるんですけど、それのね、五人男の他に砦の代わりに傘を持って踊るちっちゃい子たちがいるんですよ。それを初めてやったのをすごい覚えてて、
いくつの時？
それが多分 3歳ですね。3歳で初めて出た時に、お姉ちゃんたちと歩幅が合わなくって、後ろの方から傘持って走って待ってって言って走っていったのをすごい覚えて、
可愛かったでしょうね。
すごい恥ずかしくって、恥ずかしい記憶は残るものなので、
それからあとはちょっとその傘踊りだけではなくていろんな
役を、いろいろやらせてもらって、でも、そうですね、主役とかをもらえるようになったのは本当に5年生とか6年生になってからで、
でも5年生で主役もったよね。
でも6年生で卒業しちゃうので、
それ5年生の主役は何でした？
曽我の対面の五郎十郎。
曽我の五郎十郎の、工藤祐経のやつ
やね。そうですやらせていただいたり。
それが小学校5年生。
そうですね。
で、それ結局普通周りの大人から言われて言われても嫌や言って出へん人の方が多いのに、 続けたいことはやっぱり
楽しかった。
何が楽しかったんでしょう。
あの自分と違う世代のお姉ちゃんたちと遊べたっていうのが一つと、うん、それからやっぱ拍手もらえるとすごい嬉しいなっていうのが子供心に楽しかったみたいで、それは作文にも書いてたんですけど、うん、やっぱ拍手もらってあすごいねって褒めてもらえたらすごいなんかまたやりたいなって思うんですよね。
ね、舞台に1回立ったらやめられないって言いますから ね、うん、ね
でそれが子宝歌舞伎で、はい、その大人の方の劇団にはいつ頃から入ること
あ大人の方の劇団とはまあ、あの違う活動をずっとしてまして、うん、なので入ってはないんです
ね。入ってはない、はい、小学校でそういう風な体験があって、はい、もう中学になった時には将来そんな方向に行きたいと思って舞台芸術
思ってましたね。すごいあの演劇自体がすごく好きで、その頃には歌舞伎だけじゃなくてミュージカルだったりとか、うん、現代演劇だったりとかっていうのにも興味があったので、あ
この思い出の舞台っていうのが今日のテーマなんですけど、
はい、
そのミュージカルとか現代劇なんかで一番インパクトの大きかったのは
すごい影響を受けたなと思うのはあのベガーズオペラっていうミュージカルがあるんですけど、三文オペラってあのブレヒトが書いたあの戯曲がありまして、それの元になった世界で初めてのミュージカルって言われてる作品があるんですね。それが古事記オペラっていう作品なんですけど、それを新しく現代でミュージカルにし直した作品がありまして、
ベガーズオペラで宝塚でやったんですか。
宝塚ではなくて、あのその時はホリプロが 主催でやってたと思うんですけど、はいはい、それの、まあ、生じゃなくて DVD で見たんですけど、それがすごいインパクトが強くって、あこういうのやりたいってすごく思いました。
何年生の時。
それも中学生の時です。
中学の時、はい、でいよいよその高等学校で演劇科に入って、どうでした。
しんどかったです。すごく。
何がしんどかった。
朝の7時40分ぐらいから朝練があって、でそのままお昼も練習があって放課後も練習があるので、お弁当を食べる時間が全然なかったりとか、あとは初めてダンスをやったり歌をやったりっていう授業もあったので体力的にもすごくきつかったんですけど。
大府中学から宝塚北高やったらどんなして行きました。
電車でスズラン台から電車に乗って、あの新鉄と阪急を乗り継いでだいたい1時間40分。いや
そしたら南回りで。
そうです、新海地の方
回り。新海地で出て阪急で、
はい、そうですそうです。
で北口から、
はい、で歩きもあったので、宝塚の駅から山の上まで歩かなければいけなかったので
30分ぐらいはかかるわね。
登山でトータルでまあ1時間
登山やね。
登山なんですか。
ほんまにね、もう町からすごい昔の石切り場のとこに学校があんねんね。すごい山ですね。
まあ、そういう意味でもトレーニングも積めましたよね。
すごいその時間的にも体力的にも大変でしたけど、はい、やっぱり身につくもんはありましたか。
ありました。すごくやっぱり演劇っていうものに対する考え方が3年間ですごく変わったなっていうのが、
極端に言ったらどういうとこからどういうとこへかありました。
すごく極端に言ったらやっぱりこの世に誰もいない状態で演劇をやっても意味がないんだなっていう、人がいてこそ人ありきだな、それはあの一緒に作る人もそうだし、あの見てもらう人もそうですけど、やっぱ一人でやるのは演劇じゃないんだなっていうのを学ばせてもらったなってすごく思います。
ね、一人よがりではダメなんですよね。
そうやな、何でもそうですね。それでいよいよもう大学の進学も、
はい、
本当早稲田の演劇だ本当にね。
すごく演劇にね、力入れてる大学ですもんね。
で、まあ、そういう学校での学習活動研究活動をしながら自分でも脚本書いたり映画を作ったり。
あ、はい、
で脚本はどのぐらい書きました今。
そうですね、自主映画とかをよく撮るんですけど、それを合わせてまあ10本はいかないかなぐらいなんですけど、書き始めたのが高校生ぐらいからなので、で一番初めて映像化したのがあのフジテレビのドラマ甲子園っていう企画がありまして、
あ募集して
こう、あそうです
コンテストみたいな、
はい、で高校生の作品を映像化まで持っていくっていう、本人の監督で映像化まで持っていくっていう企画なんですけど、それに応募した作品が賞をいただいて、で実際に映像化されて。
応募何作ぐらいあったんです。
それがわからないんですね、ちょっとそこは。
で賞もたぶん何作ぐらいが賞もらえ
た。大賞が1作、佳作がその年は1作か2作で、 2年目にその企画が始まって2年目に出したんですけど、1年目が私が佳作で、うん、2年目は大賞って形で、
連続で、
はい、いただきました、
うん、それはどういうストーリーの？
あの、私が1年目に受験で落ちた話を、うんうん、あのちょっと書きまして、その早稲田の受験会場で、この受験会場の隣り合わせの席に座ってる男の子と女の子がもともとカップルだったらどうなるかなっていうのを想像して、その別れたカップルが受験当日に隣の席に座ってしまうっていう、そういう話を
動揺しますよね。
結果はあの2人は仲直りするんですけど、うん、落ちて仲良く浪人という、
2人とも浪人、
2人とも仲良く
浪人。それが佳作やったんですか？
あ、これが大賞。
これが大賞。
面白い。
でそれで結局どあの何分ぐらいのドラマになります？
大体50分程度ですね。
50分、はい、へー。でそれは番組になったわけですか？
はい、あの初めに CS で放送されまして、うん、それがまたあの東京のローカルだったりとか関西の方で地上波に載せていただきました、
うん、
それが地上波に乗るまでが大体 1,2 年かかってますね、
うんうん、
はい。
けどそんなん乗ったらもうやっぱやめられへんわね。
そうですね、すごい楽しくて、
歌舞伎の舞台に出て拍手もうた時以上のすごい大きなね。それでまあ今本格的にあのシナリオを書く勉強してるということですけども、はい、あの今後どうです、どないしようと思います？
何、
うん、役をするのかシナリオを書くのか監督なのか、
はい、よく言ったら全部やりたいというのがすごい欲があるんですけど、まあ、うん、その一番得意なのがもうお話を考えるっていうことなので、まあシナリオは書きたいなと思ってるし、うん、あの演出もすごく楽しいのでやりたいなと思ってますし、学生の間は自分も出たいなっていうのが希望です。なので、うん、あの友達とトトを組んであの学生で自主公演をやったりとか、うん、っていう計画を立ててます。
今具体的にはどんな計画があります？
あのこの間話し始めたばっかりなんですけど、はいはい、ちょっと観客を巻き込んだ形のお芝居を作りたいなって言ってまして、客席の配置を、うん、あのレストランみたいな感じにして、
うん、
でそこでその客席の間を役者が動き回るような、そういう演劇を考えたりとかしてます、う
ん、でいつ頃それ実現します？
それをゴールデンウィーク頃に上演できたらいいなっていう。
ゴールデンウィークのことは来年ですか？
そうですね、
はい、
う
ん、
ほう、あ、筋はまだ考え、
筋はですね、その
大体考えた
ブラックバイトの話で、そこのレストランが小ステージのあるレストランなんですけど、そこのレストランの従業員が2人しかいなくて、しかもバイトなんですよ、うん、ですごいもう24時間ずっと働かされてて、なんとかしてここから抜け出したいっていう風に計画を立てて、いろんな人を騙してなんとかバイトを辞めたいっていう、そういう話です。
へどこでやります？それ
を探してるんですけど
東京？
いや、神戸でやりたいですね。
へ、
でもしあのうまいこと作品になったら、私は早稲田大学の劇場に持っていきたいなって思ってます。
実現したいのにね。へ、
今聞いただけでもなんか見たいなと思う内容ですもんね。
本当や本当や。
からもう一つ映画も考えてまして、全然企画書持ってっても誰にも相手にされないんですけど、あの戦国時代の忍者がね、
うん、
現代にタイムスリップをしてクラシックバレエを習うっていうお話を
またまた
考えてまして、
この間 NHK あの逆に今の女の子、高校生の女の子がタイムスリップして戦国時代行ったりね、
はい、っていうの考えてます。あとあのもう一つ、一番直近だと上谷神のその言ってました農村舞台で歌舞伎の上演会がありまして、うん、はいはい、田辺先生もあのご講演いただくんですけど、
はい、
いつもありがとうございます。
これはどうなんです？
これは私はあのスタッフで黒子で後ろで貢献したりしてるんですけど、
じゃあこれ今日のお話聞かれて、うん、うちでこの来年のゴールデンウィーク頃に演劇する場があるよという方がねおられたら、
ね、
これ上谷が見入って、
はい、
丸山さん探していただいたらええと思いますけどね。
11月5日です。
上谷さんの公演は、
はい、11月5日の日曜日11時30分から14時45分までということで小雨結構だそうです、うん、
これ11時40分から歌舞伎の恋飛脚大和往来、それから、まあ、最後は2時5分から菅原伝授手習い鏡をやられるわけですけど、その途中でね、六甲山地と誕生分会をお話を私もちょっとさせていただくんですが、はい、まあ丸山さん、まあ、年齢的にも21歳でこれだけまだ夢があったらいっぱいいろんなことできますね。
でもやっぱり基本的な考え方がすごくしっかりしていらっしゃるので、うん、そこからいろいろとこう応用とか幅とか世界が広がっていくような気がしますね。
まあ、
なんかね、
久保さんどないです、はい、同業者というか
同業者、
まあ、書き手ではないけど、まあ、同じような舞台にも関わってるという、まあ、
主人がパントマイミストですので、いろいろな舞台とかはこうお手伝いっていう形で入り込んだりはしてますけど、やっぱり脚本がしっかりしてて、うん、演出もしっかりしてないとやっぱりお客さんとのこの、コミュニケーションというのもできないかなっていうのはね日々感じておりますね。
今はその丸山さんの悩みというか、
はい、
これ困ってるんやいうのはあります？
集中力が全然なくて、うん、なかなか一作書けないんですよね。自分が面白いなと思う話をこうどういう風につなげたら面白くなるのか、うん、なんか絶対に面白くなりそうなネタなのに書いてみたら全然面白くなくって、でそれどんどんこう、
うん
うん、どうしようっていう風に負のサイクルが執筆中に生じてしまうっていうのが、まあ、多分書いていったらどんどんどんどん気づくこともあるんだと思うんですけど、なかなか進まないっていうのが、
まあそれは自分の中での悩み、
はい、そうです、
その周りで困ることとかはあんまりありません。
周りですか？
まあ、なんとかうまいこと言って、
まあ、家族はすごく応援してくれるんですけど、
うん、
まあ、作品作るに関してはお金が
そうですよ ね、 ね、そこの部分がね、う
んうん、私はただの学生なので、全然お金がなくてですね、もうお金があったらできることでもお金がないからできない企画っていうのがすごいたくさんあるなっていうのは、
なんかそれはそうやね、
私思い出したんですが、何週間か前に亀井純子基金の
お
話をされたことがありましたけれども、ね、うん、若い方たちに、うん、今年は余計に応援したいっておっしゃっている、
神戸市の、財団は、芸術文化支援、
そうです ね、 ね、なんかそういうのなので、うんうん、
また
ぜひ応募されたらいいんじゃないかなと思うんですけど ね、 ね、
だからね、こう いろいろ探していくとね、
うん、
一つ大事なことで、丸山さんはその舞台のストーリーを書いたりの方をするとしたら、誰か一緒にやってくれるその、協力者で、うん、そういうのを探すのが得意な人おったのにね。
あ、探すのが得意な人、う
ん、
そうですね、
いろんなチャンスとか場所とか、はい、財源とか、
うん、
で交渉能力があるいうようなね、
はい、私交渉能力全くないので
何から何まではやっぱりね無理ですからね、はい、そういういい出会いが、うん、きっとまたこのラジオを通じてあるかもしれない、ね、
ラジオ聞いてるリスナーの皆さんで、はい、こんなこともあるよいうね、アイデアがあったらまたラジオ関西にメールで送っていただいたらね、
若き素晴らしい才能がここにありますので、うんうん、
それこそ A 楽館でやってもいい。
あ、そう、 A 楽館すごく、
A 楽館いいです ね、 ね、
やりたいです。
A 楽館、うん、A 楽館伊豆市って私ちょっと言ってきますわ、
よろしくお願いします、うん今日は映画監督で脚本家の丸山みなみさん、美しい海と書いてみなみさんです。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。